Thank you. こんばんは。ご一緒に聖書に向かいましょう。今晩は創世記9章8節から17節までを読んでいきたいと思います。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。共にイエス様をあがめ、イエス様のお言葉を聞き取っていきましょう。創世記9章8節から17節、一人一節ずつ読んでいきましょう。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。
さあ、私は私の計画契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、
またあなた方と一緒にいるすべての生き物と鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、
私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。
さらに神は仰せられた。私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私が世々永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。
私が雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。
私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。
私は私とあなた方との間およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから。大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。
虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。
こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。
天の父様、あなたの生きている御言葉によって私たちを生かしてくださり、あなたの真理の御言葉で私たちを性別してください。御言葉の光によって私たちを照らし、私たちが新しくあなたを知り、また気づくべきことを気づかされて、あなたの御心に従ってもっとあなたに喜ばれる歩みができますように、今晩のこの集まりを用いて私たちを助けてください。あなたの御臨在によって私たちを作り変え、この町を、この国を作り変えてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ここではまだノアと家族たちが船から出てきたばかりですね。あの箱から出てきたばかりです。そして神様がノアとその家族に告げて仰せられたと言われます。契約を立てる。皆さん何回か契約はしたことがあると思います。家を買う、建てる。契約ってどうですかね。最初に契約書にサインしてから話し合うことはしませんよね。最初は話し合いますよね。建築屋さんなり、あるいは誰か。そうして話があったところ、お互い同意したところで契約書にサインをします。これを見ると神様は一方的に契約を立てるって言っておられるんですね。神様は契約の神様です。私たちは人間の考えで契約を知っていると思いますけれども、聖書を読んでいくと神様がこうやってまず契約を結んでいてくださるんです。最初に契約っていう言葉を使っているのは神様なんです。私たち人間は契約っていうのは神様の契約の真似事のようなものです。神様が私の契約を立てようと言われる。これはノアにとってだけではなくて私たちにもすごく大事なんです。この 神様、生きておられる全能の神様が私の契約を立てると一方的に言ってくださったので、私たちが今ここにいるわけです。普通は相手の意見を聞き、お互いの意見を出し合いますけれども、神様にはもちろんそんな必要はないんですが、神様が一方的にご自分の契約を立ててくださるということは、神様の契約そのものが恵みの契約だっていうことですね。私たちがお金があるからとか約束を守りますよって言うからとかではなくて、一方的に契約を立ててくださる、そしてそれを守ってくださるのが神様です。そしてここで神様の契約の対象は誰かというと、人間だけじゃなくて、あなた方とあなた方の後の子孫とって、ノアとその家族、生き残った8人だけではなくて、後の子孫と言ってますから、私たちも入ってるんですね。今生きる私たちもこの契約に入っているんです。人間だけではない、全ての生き物、全ての生き物、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいる全ての野の獣、箱舟から出てきた全てのもの、地の全ての生き物、なんかこうしつこいぐらいに強調しておられます。神様は生き物のことも心にかけておられます。動物のことも、鳥も家畜も野の獣も、全ての生き物も心にかけておられて、そしてその全ての対象、文字も書けない、言葉も語れない対象とも契約を立ててくださる。その契約の内容はどんなものか。全て肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。大洪水が地を滅ぼすようなことはない。私たちは福島県の浜通りに住んでいますから、2011年の災害まだまだ忘れません。まあ、記憶が薄らいだ人はいるのかもしれませんけれども、時折伝承館とか、あるいは原発津波記念館とか、そういうところに行くと、また涙が出てくるほど、私たちはあの恐ろしい大災害を、まあ、忘れることはないでしょう。津波っていうのは洪水とはまた違って恐ろしい力を持っていますが、それでも神様が全ての生き物を滅ぼすことはないという契約。なぜノアとその家族と発酵舟、箱の中にいた者たちだけが助かったんでしょうか。どうして大洪水で他の者たちは滅びてしまったんでしょうか。それは悪のせいです。罪のせい、悪のせいです。悪がはびこって、そして神様はとうとう人間を滅ぼして、ノアとその家族を通して新しい歴史を始めようとされました。ここで神様が契約を立てておられるのは、人間がもう悪をしなくなるからではありません。神様はご存知です。神様は人間が相変わらず罪の中で自分勝手をし、神様の目に忌み嫌われることをすることを知っておられました。それでも神様は契約を立ててくださる。私にははっきりはわからない、でもこれは神様のすごい恵みと憐れみだと、それだけは思います。どこの世界にこいつは絶対契約を破ると思って契約書に判を押す人がいるでしょうか。普通人間はしませんよね。でも神様は 人間が相変わらず罪を犯し続けるを知っておられながら契約を立てると言われました。神様の恵みと憐れみを知ることは人生でとっても大切なことだと、分からなくても感じます。どうすれば神様の恵みと憐れみを感じるでしょうか。どういう時に感じるでしょうか。おそらく調子が良くて全てがスイスイうまくいってる時じゃないですね。本当はもちろんそれも恵みなんです、憐れみなんですけれども、私たちは自分が苦しくて行き詰まってもうどうしていいかわからない時に、神様がふと御言葉をくださったり、誰かを使わしてくれたり、あるいは自分ではもういっぱいいっぱいで、わざわざ神様が使わしてくれた人のことをありがたいとも思えないほど悲しみや絶望に捉えられてしまうとき、ふと聖霊様の助けによって気づかされる。ああ、神様は恵み深いお方なんだ。私は息をしているんだ。誰かが私のために祈ってくれているんだ。そういうときに、より深いところで私たちは神様の恵みを知るのではないかと思います。私もそうです。教会の責任を与えられていると、そんな自分の悩みとか戦いとかっていうことを人に話すことはありません。できないと思います。そんなどころじゃなくてほとんどありません。自分の中で戦いがあるだけです。でも何度か私は経験してきました。知らずのうちに気が重くなり塞ぎ込んでいる時、オーストラリアの牧師が電話をしてきたり、フィリピンの横川先生が電話をしてきたり、アメリカの先生から電話が来たり、そして一瞬にして、あたかも一瞬にして変わるように励ましが来て心が軽くなる、何度か経験してきました。ある時は家の中で何かをしていながら、突然今ノルウェーのクリスチャンが私のために祈っていてくれると分かった時がありました。神様の恵みは私たちがもちろん調子のいい時も祝福があふれている時も働いていますけれども、そうでない時にもちゃんと働いていて、いやむしろそうでない時にこそ恵みと憐れみに気づかされることがより多いのかなと思います。神様は契約の神様です。神様の契約は絶対に破られないという契約です。神様の契約は命がけの契約です。私たち人間は命を懸けることが嫌いです。命がけでって言葉にはするかもしれませんけども、本当にそれをやる人ってのはまあいないでしょうね、あんまり。でも神様はそれをしてくださるお方です。それがイエス様の十字架でした。神様の永遠の契約、それは水では人類は地球は滅びないということです。神様は絶対に地球は滅びないと言っておられるのではありません。水では滅ぼさないと言っておられるんです。しかし聖書を読むと、やがて裁きの時が来て、その時には火で裁かれ、火で滅ぼされるということは書いてあります。神様は不思議なことにこの契約の印を与えると言われました。 神様印を与える必要ないんじゃないかと思うんですけど、印を与えると言われました。それほどこの契約を固く守るという決意を神様はここで示していてくださいます。その印が虹です。雲の中に私の虹を立てると言われました。さあ、創世記を始めて最初の頃に申し上げたと思いますけども、最初は雨が降らなかったのではないかと言われています。ノアの時代、洪水が起こるまで地球には雨が降っていなかったのではないか。創世記の一章を読むと、地から水が湧き出て潤していたと書いてあります。雨が必要なのは地を潤すためですよね。地が潤っていたら雨は必要ないですよね。可能性としてこれは断定はできません。聖書に書いてあるわけでは、はっきりと書いてあるわけではありませんけれども、雨が降らなかった、洪水の時まで雨が降ったことはなかったのではないかと考える学者さんがいます。うん、それもありだなと思います。つまり虹は見たことがなかった可能性があるということです。いずれにしても神様は私の虹を立てて、それが印だと言われました。私と地との間の契約の印、これが虹だって言うんですね。皆さんは考えたことありますか？なんで虹は地から地に行くんだろうかって、なんで反対じゃないんだろうかって。神様がなさるんですが、天から天にってね、逆のパターンだってありえますよね。雲から雲へ。でも虹は確かにこう地から地になってるんですね。いや別に真剣に考えて病気になる必要はないですけれども、これは神様が作ってくださったものなんですね。文句なしに虹っていうのは私たちに何かを訴えかけてきませんか？うわー綺麗だと思いますよね。つい写真を撮ってしまう。何十枚も撮っててもやっぱり写真を撮ってしまう。その都度虹は何かを私たちに語りかけてくる。何を語りかけてくるんでしょうか？神様の契約です。地は滅ぼされない、水によって地が滅ぶことはない。神様は虹が私の虹、私と地との間の契約の印だと言われました。今虹は何のために使われていますか？知ってます？ LGBTQ です。同性愛者の印が虹なんですよ。彼らが勝手に使ってるだけですよ、ね、興味深いと思いませんか？神様が水では地を滅ぼさない永遠の契約の印として与えてくださったものを、人間は罪を正当化するために印として使ってるんです。ただ LGBTQ の人たちの悩んでいる人たちではないですね。そういうものを、そういう自分に悩んでいる人たちではなくて、そういうものを憎しみと何でしょう、強制力を持って人々に押し付けようとする人たち、その人たちが使っている虹には黒が入っています。黙示録の中にも虹が出てきますが、神様の御座に虹がかかっていると聖書は言っているんです。そして御子イエス様も虹をかぶっている、虹を背負っているという言葉があります。おそらく虹は最初に神様が作られた、まあ、全て神様が作られましたけれども、最初に虹を見せられた神様がご自分の永遠の契約の印としてくださり、そして 永遠の世界を表す黙示録の神様の御座にも虹があり、御子にも虹があるということを、この世の中の、悪魔の霊感に従って LGBTQ なるものを何かの目的のために歪めて、人々を問題と悪の中に押し込もうとする人たちが虹の色を変えて使っているというのは、私にはそらそうだろうと思います。悪魔はいつも神様のものを取って歪めて、あたかもそれが自分たちの作り出したものであるかのように見せかけます。でも私たちは騙されないように、惑わされないようにしましょう。どんなに偽物が最もらしく見えても、偽物は偽物です。私たちは本当のもの、神様が作ってくださったものに目を留めて、そして神様をあがめ、神様を褒めたたえて求めていく必要があります。ここで結構何節も使って、神様がご自分の契約が永遠であって、この地は水で滅ぼされることはない、そして私の契約を思い出すと言って、あたかも神様は時々忘れるようなこと、表現を使っていますけれども、そんなことはないんですね。神様はいつも覚えておられるんです。私たちが忘れていても神様は覚えておられます。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神と全ての生き物、地上の全ての肉のあるものとの間の永遠の契約を思い出そう。これ神様が語っておられるんですが、なんでここで神と全ての生き物って書いてあるんでしょう。私とって言えばいいですよね。なんでここで神とってなってるんでしょう。どうでしょうか。思いつきます。可能性として、これもう断定はできませんけども、可能性として、いつも神様が人間と語られるときには、人間になられる前のイエス様である可能性が強いんです。アブラハムが主と語った、それも人間になる前にずっと永遠から存在しておられたイエス様であると考えることができます。イエス様は神様ですから間違いありません。イエス様はずっと人間を思い、人間と関わってきてくださっています。最初の時から。コロサイ人への手紙は、万物は御子によって作られたと言っています。創世記は、初めに神が天と地とを創造された。矛盾はありません。御子は神様です。神様が作られた御子イエス様と、私たちが呼んでいる子なる神様が万物を創造なさった。そして子なる神様、神ご自身イエス様が、ここで人間と契約を結んでおられる。イエス様は永遠の昔から全てのことをご存知ですから、ご自分がやがて人間として生まれてきて十字架の上で死なれることを知っておられたことは間違いありません。その上で、私はあなた方と全ての生き物と契約を結ぶ、契約を立てる、私たちがいろんな状況の中で、なぜこんな状況が起こるんだろうと思うとき、契約の神様を覚えて、契約の神様を告白しましょう。なんかこの月は辛いなと思うとき、絶対に水で滅ぼさないと言われ虹を立ててくださった神様に、私たちの信頼を告白していきましょう。私たちは悩みが多くなるとき、 信頼します、褒めたたえますということが難しくなるのではないでしょうか。私はそうです。でもそういう時にこそ、しかし神様、あなたの契約は変わりません、あなたは真実です、あなたは変わることがない、私を恵みを持って見ていてくださるお方ですと言うことができますように、聖霊様が助けてくださいますように。苦しい時にこそ、自分がどうすることもできない時にこそ、神様、あなたは変わらないお方、イエス様を十字架につけてくださったあなたは今も私を愛していてくださるお方、あなたは私を見捨てないお方です、あなたを信頼します、あなたにより頼みますと告白していきましょう。それが私の力、私たちの力です。これからの時代、クリスチャンじゃない多くの人が大変な時代になると言っています。クリスチャンでなくても分かります。私たちは聖書の言葉に従って、要はどんどん悪くなっていく、邪悪になっていくことを知っていますから、私たちの心備えとして、どんな時にもこの虹を契約の印としてくださった神様に自分はより頼んでいく、神様を求めていく、神様を告白していくという、その決心を今晩も新たにしていきたいと思います。お祈りします。天の父様、人間が悪であるにもかかわらず、悪いことばかりをするにもかかわらず、あなたはノアに、そして子孫に、後の子孫にと、私たちを含めて水によっては滅ぼさないという契約を立ててくださったことを覚え感謝します。天のお父様、私たちの心と思いをまっすぐにしてください。あなたの御言葉に従って考えを持つことができるようにお助けください。人間が、私たちが目で見て判断して悪い状況と思われる時にこそ、天皇お父様、あなたを告白し、あなたの前にへり下り、あなたの恵みを褒めたたえるものであらせてください。そのようにして、あなたの御業が表され、あなたの栄光が表されますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。